来年度早々に区長任期を迎えるので、改選後のくせに財源残せ。質問者は藤本直也、次区。26年度は4月からわずか3ヶ月後に区長の任期を迎えます。そこで区長選挙を通じて示される区民の民意を即座に区政へ反映させるために、年度当初の予算は最低限必要な経費のみを計上する骨格的予算とすべきでは。
お答えします。基礎自治体には区民ニーズに的確に対応していく責務があり、事業の停滞は多大な影響を与えかねず、通年予算として編成しました。
次年度予算で新たに所得制限なく小学校教材費や修学旅行費用の一部を補助しますが、なぜ今やらなくてはならないのですか。
お答えします。当該事業は次世代育成支援の拡充策の一つとして実施するもので、年度前半で修学旅行を実施する学校もあり、当初予算で計上しました。
民間による全国の市区を対象とした経営革新度調査の結果、当区の総合ランキングは前回の全国5位から25位へ転落しました。この要因について伺います。
お答えします。この調査はアンケート方式で行われ、後日提出した回答を点検した結果、複数項目で誤った回答をしていました。二度とこのようなことがないよう、組織としてしっかり対応していきたいと思います。
保育待機児童解消に向けて、認可保育所の大幅拡充の実現を。質問者は山田光平、共産。各家庭に今年4月の保育園入園選考結果が通知されました。入園選考結果により、各家庭の状況は一変します。この間、保護者の方に聞き取りを実施、認可保育所に入園できなかった家庭の深刻な事例を紹介。ある方は臨月から出産後も子どもを抱いて数十件の保育園回り、どの園もキャンセル待ちが100人近くと絶望的です。入園不承諾通知を見て涙が止まらなかったとの保護者も。区はこの間、認可保育所増設を核とした保育施設定員増を図ってきました。しかし、来年度も昨年と同規模のおよそ1800人の子どもが認可保育所に入れません。依然として厳しい状況です。児童は3歳児にもなれば活発に体を動かします。園庭などを有する認可保育所等の増設が必要では。緊急性を区長に理解してほしいです。年度内に補正予算を組み、緊急対応をするべきでは。
お答えします。申し込み者数の増加もあり、待機児童ゼロの達成は困難な状況、誠に遺憾です。今後の保育施設整備は認可保育所を核として進めていく考えです。今後の待機児童数の確定を踏まえた上で、速やかに必要な措置を講じます。
3位から5位、5位から25位に転落、杉並区の経営革新度、行政革新度。質問者は堀部康、無。杉並区が総合25位となった日経全国市区経営革新度、旧行政革新度調査を確認すると、近年の結果は3位、5位、25位です。田中区長就任後、順位は下がる一方です。
お答えします。区が行った回答に単純な錯誤によると思われる誤りがありました。職員の意識改革を図り、組織としてしっかり対応します。
先進自治体では委員会審査を含めたオフィシャルな議会審議をすべてインターネット中継しています。区が追加中継予算をゼロ査定とした理由は何ですか。
お答えします。総合的な判断から予算化を見送りましたが、今後検討していきます。
杉並保健所が他にあまり例のない規制を振りかざし、視覚障害者の就労のチャンスを妨害するかのような要求を行っていたことが判明しました。国家免許を持った視覚障害者が従事する 企業内マッサージ室の開設にあたり、さらに新たな洗面所の設置を要求するのは、設置業者等と癒着でもあるのですか。過剰な規制で改善が必要です。
お答えします。消毒機材を置くことで過渡する自治体の事例は承知しており、当区でも検討課題と考えます。
杉市省、杉八省、高円寺中の統合に反対、疑問。97% 中止求める。質問者は鈴木信夫、共産。高円寺地域における新しい学校づくり計画のパブリックコメント結果では、計画のメリットが理解できず、杉市、杉八小学校、高円寺中学校の統合は賛成できないとの反対意見等が多数出されました。反対 74%、疑問 23%、計 97% が否定的意見です。区教委は何も言わない人は賛成の人というがなぜですか。民意に沿って3校の統合中止を求めます。
お答えします。学校、地域関係者と意見交換を行い、さまざまな意見は計画に反映し、賛意を得ていると認識しています。
新しい学校づくり推進基本方針案に、学校の適正規模を確保するとあります。望ましい規模は小中学校各学年3学級であり、その対象校統廃合検討校は小学校9校中学校11校あります。施設再編整備計画でいう施設規模のスリム化は統合の意味ですか。
お答えします。施設の複合化多機能化を目的とするものです。統合ではありません。
学校の適正規模とは、自治体の行政効率性から導き出された数字であり、子どもの実態、教育学的に検討されたものではないと論証されています。見解は？
お答えします。集団教育本来の機能が一層発揮できる環境のためであります。
地域と区職員の力で育まれた児童館事業の継承と拡充を。質問者は、新城節子、無垢。仮称、子どもセンターや中高生の新たな居場所等でコミュニティを育む行事は継続できるのですか。区は地域説明会等で児童館の事業を継承・充実していくとしていますが、見解を。
お答えします。これまでの経験や知識を生かし、事業の継承・充実を行います。
使用料の団体利用減額制度廃止には根強い反対があります。減額制度は何らかの形で残すべきと思いますが、区の見解は。
お答えします。受益者負担の適正化の観点から先送りせず取り組みました。
特養の A ランク入所待機者ですら厳しい待機状況にあります。今後どの程度特養を整備すれば需要に応えることができるのか、区の見解と方針を示してください。
お答えします。整備目標は人口推計等を踏まえ、総合計画ローリング時に改定します。多様な手法を用いて整備します。
放射第5号線の計画について、区の都市計画審議会での玉川上水の緑の保全を謳った条件付き賛成や、地元意見尊重を要請した都への要望書提出の経緯からも、区はその遵守を常に検証すべきです。区の見解と姿勢は。
お答えします。今後も地元の意見を聞き、樹木の保全を都に求めます。
区立施設再編、学童クラブ、アンサンブル荻窪の財産交換。質問者は山本明美、民社。学童クラブの需要把握と的確に対応するための手立ては。
お答えします。今後4年でおよそ1000名増加の見込みです。区立施設再編の中で小学校を有効活用し、需要増に対応すべく段階的な整備を進めます。
生活の場として整備運営されている学童クラブを小学校へ移設整備することの意義は。
お答えします。小学校の広いフィールドの活用で需要に応えられます。 行き帰りの安全安心を確保できます。学童クラブ利用児童と他の小学生との交流機会の確保等で健全育成が期待できると考えます。
学童クラブに関する条例制定の国の検討状況は、その動向等を踏まえた区の取り組み状況と今後のスケジュールは。
お答えします。国は昨年専門委員会を設置し報告書をまとめ、今年度末をめどに省令を制定する予定です。それらを踏まえ条例制定に向けた取り組みを加速化します。
アンサンブル荻窪と荻窪税務署等跡地との財産交換について、国との協議の進捗に合わせて区民へ丁寧な説明が必要では。
お答えします。町会等へ繰り返し説明を行ってきました。今後も丁寧な説明を重ね、理解を得られるよう努めます。
田中区長の政治とお金の問題、区の補助団体等から政治資金。質問者は木梨森義、共生。区長は区長になる前、行政の権限を持つ市長は政治資金パーティーを行ってはいけないと主張していたが、区長になってから開催した理由は。
お答えします。政治活動報告の場が結果的に政治資金規正法に規定の政治資金パーティーとなっています。後援者等の総意で行っています。
介護保険制度最大の問題点は、要介護認定を受けた緊急度の高い方が特養に入れないことです。待機者解消に向けた対策は。
お答えします。4月5月で3施設を開設します。荻窪団地内の整備の推進、荻窪税務署等跡地を活用した整備等のほか、国とと連携し公有地の活用等多様な手法を用います。
区政の喫緊課題である保育園の待機児童ゼロを実現するため、引き続き全力で取り組むことを期待しますが、区長の決意は。
お答えします。今後も全力で取り組みます。
日本には54基の原発がありますが、活断層の多い日本に最終処分場を作るのは不可能です。これ以上将来につけを回してはなりません。今すぐ原発ゼロを区として発信してはどうですか。
お答えします。直ちに区として発信する考えはありません。